ローマ人への手紙8章28節。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。宣教です。神の摂理に生きる1と題して大高牧師より宣教をしていただきます。
お祈りをいたします。天地万物を作り、今も確かな御手を持って支え導いておられる私たちの父なる神様、偉大なる主の御名を心から賛美をいたします。私たちの歩みにあなたが伴ってくださり、すぐる一週間の歩みも守られたことを覚えて感謝をいたします。気温の変化が大きく体調を崩しやすい日々を過ごしておりますけれども、このように守られ、あなたを礼拝する民として呼び集めてくださったことを心から感謝をいたします。私たちには喜ばしいこともありますが、中にはあらゆる苦難や困難、重荷を抱えている方もおられます。どうか主が励まし支え寄り添い慰めてくださいますように。また自分でどうにかしなければともがいている方がおられますならば、私のところに重荷を下ろすようにと招いてくださっているあなたの御声に聞くことができるようにお助けを与えてください。神様、この季節は様々な試験があり、自分自身が歩むべき道を探る時でもあります。どうかそのような中にあるお一人お一人があなたの御声に聞き、あなたと共に、どこに行っても共にいてくださるあなたを見上げることができるようにお助けください。特に今日試験に臨んでいる兄弟の上に、主の豊かな守りと平安をお与えくださいますようにお願いをいたします。また体に弱さを抱えて礼拝をお休みしている方々や、体の不調を訴えつつもあなたを礼拝するために集っておられる方々もおられます。どうかそういったお一人一人に、主の慰めと励ましと、また癒しの御手を注いでくださいますようにお願いをいたします。さらに神様、もしこの中にあなたへの信頼が薄れてしまうような弱さを抱えている方がおりますならば、どうかこの礼拝においてあなたの御声をお聞かせくださり、お励ましくださいますように。またあなたから離れることがないよう、その右の手を強く握り、お支えくださいますようにお願いをいたします。神様、諸教会においても礼拝が捧げられております。特に今日、中之島教会で礼拝を捧げているご夫妻を顧み祝福し、そこでの礼拝が豊かに祝福されますように。またどうか日本中の、いや世界中の主の教会において、聖書の言葉がまっすぐに語られますように。神様、私たちもあなたの御声に聞こうとしております。どうか主がお語りくださり、私たちの教会を御言葉によって立て上げてください。聖霊なる神様の自由で豊かな導きを期待して、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。電車に乗りますと、様々な広告がありますが、その中には本の宣伝などが貼ってあります。その本の中には小説や雑誌もありますが、運を上げる、運気を上げるといった、そういった類の本も見られます。運という言葉を辞書で調べますと、人知では計り知れない身の上の成り行き、巡り合わせ、そうありました。人知では計り知れない身の上の成り行き、巡り合わせ。私たちも時々不注意にも、何か良くないことが起こったときに、あ、それは運が悪かったね、と言ってしまうことがあります。 まあ、それは慰めであり、時に冗談のつもりかもしれませんが、やはりこうキリスト者としては、ふさわしい言葉かけではないな、とそう思わされます。運とは、人知では計り知れない身の上の成り行き、巡り合わせであり、私たちキリスト者は、そういったものに支配されていません。私たちは天地万物を作り、そして今も変わらずにご支配くださっているお方を神としています。そのお方は、行き当たりばったりのお方ではなく、秩序だっていて、完璧なご計画を持っておられるお方です。それは聖書の創世記に記されている創造の記事を読めばよくわかります。この世が作られていく過程を丁寧に見るならば、神様がどれだけ完璧なお方であり、ご計画を持っておられるのかがよくわかります。そしてそのお方は、今も確かな御手を持ってご支配くださっています。想像をこう終えたならば、まあ、あとはお好きにどうぞって、そういうお方ではありません。神の国の完成に至るまで、神様はそのご計画を果たしていかれる。そのようなお方を神として私たちが信じ、崇めているならば、運がいいとか悪いとか、運命だとか宿命だとか言って、そういった目に見えない力に動かされているかのような言葉を使う必要はないわけであります。私たちキリスト者は、神が創造を終えた後も、今もご支配なさっていると信じ、告白しています。さくら福音キリスト教会では、10の信仰告白を持っておりますけれども、契約書の1ページ目に記されていますが、次のような信仰告白を持っています。はじめに神は、言葉をもって無から目に見えるもの、見えないもののすべてを創造された。神はすべての被造物を保ち、支配しておられる。したがって無神論やその他、神のご主権を否定し、あるいはそれに制限を加えようとすることは容認できないという信仰告白を持っています。この神はすべての被造物を保ち、支配しておられるというのを私たちは摂理というふうに呼んでいます。摂理と言いますと、最近ではキリスト教まがいの異端の中に摂理という団体がありますから、ご存知の方はなんか変な言葉に思われるかもしれませんが、摂理とは変な言葉ではなくて、神様の素晴らしい働きを示す言葉であります。で、それはいくつかの定義のされ方がありますが、神が被造物を保持し、こう保って、その意図する目的へと導くことを摂理と言います。神が被造物を保持し、その意図する目的へと導くこと。これが摂理。で、この摂理を信じている私たちは、運とか偶然とか運命とか巡り合わせといった盲目的な力の支配を受けているのではないということを心に留める必要があります。私たちに起こることはすべて神によって導かれたことであり、一つ一つの出来事は私たちを神への信頼、従順、喜びへと向かわせることになります。もちろん、意識的に罪を犯す場合にこれも神様の結果ですなんていうことが通らないことは言うまでもありませんけれども、そういう意味において、神の摂理という教理を知ることは、私たちに本当の平安を与え、一つ一つの出来事の背後に、神がおられることを見ることができるようになります。少し前置きが長くなりましたが、今日の箇所は、その摂理について、神の摂理について語っています。またこの箇所は、聖書の中でも有名な箇所の一つです。暗唱できる。まあ、2017になって少し変わりましたから。今の2017の訳で暗唱できる方はおられないかもしれませんけれども、以前の翻訳であれば暗唱できるという方もおられるかもしれません。 多くのクリスチャンを励ましてきた箇所であり、今もこの御言葉を大切にしておられる方もおられることと思います。で、この箇所を2回に分けて取り上げたいと考えています。今日は前半の御言葉、神を愛する人たち、神のご計画に従って召された人たち、それに注目し、次回と言いましても3月の初めになりますが、次回は後半のすべてのことが共に働いて益となるという部分を創世記に記されているヨセフ物語と合わせてご理解をしたいと考えています。このローマ書の8章28節ですが、しばしばここだけが取り上げられて語られることが多いですけれども、文脈からやはり理解する必要があります。そして文脈から理解するならば、この箇所をより深く理解することができます。ですから少し丁寧に、ここまでの8章1節からここに至るまでの流れを確認しておきます。8章1節を見ますと、そこには、キリストイエスにあるものが罪に定められることは絶対ないんだと。そういうことが8章1節で語られました。何度読んでも励まされる御言葉です。私たちキリスト者は罪に定められることがない。そこからパウロは聖霊について、ここでは御霊という表現がされていますが、御霊について語っていきます。二節以降を読んでいきますと、私たちキリスト者は御霊に従って生きているということが語られました。御霊というのは、三位一体なる神様の第三位格のお方であり、父なる神、子なる神、キリストと同じように、神であられるお方です。その神である御霊が、聖霊が、私たちのうちに住んでおられると聖書は語ります。八章の九節、十節、十一節のあたりには、聖霊が私たちのうちに住んでおられることが書かれ、それはイコール、キリストが住んでおられることなのだということが、十節を読むとわかるわけです。そのような私たちは、聖霊なる神様がうちに住んでいる私たちは、神の子供だというふうにあります。十四節から十七節には、キリスト者が神の子供であるということが語られています。で、その後で、18節から25節では、やがて訪れる栄光について、つまりは救いの完成について語られました。被造物の完成、そして私たちの救いの完成が語られました。私たちの体がイエス様と同じ復活の体に変えられる。それを、やがての復活を待ち望んでいるのが、私たちキリスト者です。そして先週は26節と27節の御言葉が私たちに与えられました。そこでは御霊が、聖霊なる神様が何をどう祈ったらよいのかわからない私たちの祈りを取りなしてくださっているということが語られました。神の御心に従って御霊が私たち生徒たちのために取りなしてくださっているのです。これらの一節から二十七節の流れを見ますと、キリスト者が本当にこう神様の恵みの中にあるということがわかります。私たちキリスト者は、イエス・キリストのゆえに罪に定められることは決してない。また救われて終わりではなくて、御霊がうちに住んでくださり、聖霊によって変えていただき続けている。しかも、やがての栄光の約束が与えられ、死の向こう側まで死んだ後のことまで保証されている。そして今生きているとき、キリスト者としてどう祈ってよいかわからないときも、御霊が神の御心に従って、私たちのために取りなしてくださっていると聖書は語るんです。私たちキリスト者は、神の豊かな恵みの中を歩ませていただいているということが、よくわかるわけです。 で、その流れの中で8章28節が来るわけです。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。非常に励ましに富んでいる御言葉ですし、今辿ってきた流れから来ますと、当然の帰結と言いましょうか、結論と言えます。御霊の内住があって、御霊の取りなしがあって、死んだ先まですでに保証されているキリスト者。そのキリスト者の歩みの中にあって、この御言葉はある意味で当然の結論と言えるかもしれません。しかし、この箇所も丁寧に読みませんと、誤解をしてしまう箇所でもあります。何を誤解するか。それは、まず当たり前のことですけれども、これは世の中全般にわたる通用する普遍的な教えではないということです。例えば、信仰を持っていない方が大変な事態に陥ったときに、この御言葉を読んで差し上げても意味はありません。なぜなら、この御言葉には限定があるからです。誰にとっても、すべてのことが共に働いていくとなるわけではありません。8章28節の前半には次のようにあります。神を愛する人たち、すなわち、神のご計画に従って召された人たちのためには、この箇所は、誰でもそうなります、というのではなくて、神を愛する人たち、すなわち、神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことは共に働いて益となる、とあります。これはものすごく単純に言えば、クリスチャンということになるわけですけれども、パウロは、ただクリスチャンのためには、というのではなくて、神を愛する人たち、すなわち、神のご計画に従って召された人たち、というふうに、あえて言っています。神を愛するというとき、それは、私たち人間の行為と言えます。しかし、パウロはそれだけで終えることなく、言い換えて、神のご計画に従って召された、というふうに言っています。これは神の行為です。そして順序で言うならば、神様が私たちを召してくださり、召すというのは、呼ぶとか選ぶとかいうニュアンスですけれども、まず最初に神様の召しがある。そしてその召された私たちは神様を愛するわけです。8章の30節を見ましても、神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光を与えになりました、とあります。ですから、神の召し、神様の選びが最初にあるわけです。ただこの28節は、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちとありますから、その順番でこの御言葉を考えます。まず、神を愛する人たちについてですけれども、イエス様は大事な命令は何かという質問を受けたときに、次のように言われました。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。これは、全身全霊をもって神を愛するようにという、そういう命令です。心も、命も、知性も、すべてを用いて神を愛するようにというのが、一番重要な戒めなんだと、イエス様は言われました。この、神を愛するということをさらに具体的に考えていきますと、私たちはそもそもが神様にまず愛されて、神様の愛によって救いの恵みをいただきました。私たちは救われるに値するものでは ありません。自分の生き方を顧みるときに、神様に救われるに値する人間だとはやはり思えない。しかし神様が一方的に愛してくださり、憐れんでくださり、救い出してくださった。その神に愛された私たちは、本当の愛というものが分かりました。それは、愛というのは犠牲を伴うものであるということです。聖書で語られる愛というのは犠牲が伴います。愛を注ぐ相手に仕えようとする。最もそれが表されているのがイエス様の十字架です。イエス様の十字架は何の罪もないお方が私たちの罪を背負いご自分を捧げてくださったというものでした。まさに多大な犠牲を払って私たちを救い出してくださった。聖書はイエス様の十字架にこそ神様の愛が表されているとそう語ります。聖書の愛は犠牲が伴う。ですから私たちが神を愛するというとき、そこには当然犠牲が伴うはずです。ロイド・ジョーンズという有名な説教者は、神を愛するということについて次のように語っています。神の御心を行い、神に仕えたいと切望する愛、神の栄光を表したいと切望する愛、神が神であるためにあらゆる点で神をお喜ばせしたいと切望する愛であるというふうに神を愛するということを説明しています。神の御心を行い、神に仕えたいと切望する愛、神の栄光を表したいと切望する愛、神が神であるためにあらゆる点で神をお喜ばせしたいと切望する愛であるとそう神を愛するということを説明している。つまり自分の願いを神に行わせようとするのではなく、神の御心を行いたいと願う。神を自分に仕えさせようとするのではなく、自分が神に仕えようとする。神を利用して自分が名声を得ようとするのではなく、神の栄光を表したいと願う。自分を喜ばせようとするのではなく、神をお喜ばせしたいと願う。それが神を愛するということです。このローマ書8章28節は、すべてのことが共に働いて益となるというときに、神を愛する人たちという限定が加えられていることに注意する必要があります。そしてここで問われることは、私たちが考えなければならないことは、果たして私は神を愛しているだろうかということです。私は神を愛しているだろうか。そのことを問われる必要があります。得てして私たちはご利益宗教になりやすく、神様を利用しようとします。何か不都合なことがあると神様に不平を言う。私たちの神感がその時にあらわになると言えます。表面では隠していたものが、自分にとって都合の悪い出来事が起こった時に、その隠していたものが湧き起こってくる。不満、不平不満という形で噴出する。出エジプト記や民数記を読んでいますと、自分と重なるということがあります。神様に不平ばかり言う。神様の御心に仕え、神様の栄光を表したいなどと口には出してみても、実行に移すつもりなど実はない。なんてことはないでしょうか。神様に対して要求だけをし、それを叶えるか否かだけで神様を上から判断しているクリスチャンというのは、意外と多いのではないでしょうか。神に仕えるのではなく、神に仕えさせようとしている。自分と神様の立場を正しく理解できずにいるクリスチャンは、意外と多い。全世界の作り主であり、支配者であり、王であるお方を恐れることもなく、神に要求だけをし続けるキリスト者がどれだけ多いか。 今日の御言葉から問われ、あなたは神を愛しているか、聖書が語っているように愛しているかと問われるならば、極めて怪しいというのが私たちの現実かもしれません。この朝、自分の在り方を、立ち位置を、神様に対する態度を顧みる必要があるのではないでしょうか。もしあなたが神を愛していないならば、そしてその歩みを続けるならば、悔い改めることなく、その歩みを続けるならば、この28節の約束の外にいることになります。それは当然といえば当然です。神様は私たちをあえて様々な試練の中に置かれます。また様々な苦難が私たちを襲います。その時に、神様に不平ばかり言う人にとって、すべてのことが益になるはずがありません。もちろん、苦難の中で悲しみ、辛いと口にし、神様のもとに叫んでいく、助けを求めて叫んでいくということはあります。そのようなあり方、子供が親のところに助けを求めるような姿と、不平を言うということは大きく違います。民数記の民の態度と、苦難の中にある詩篇の作者の叫びの態度は全く違います。神を愛している者の叫んでいる姿と、神様を利用しようとし、何か不都合が起こると不平を言う人の姿は全く違います。クリスチャンは苦難が襲ったとき、歯を食いしばって、心にもないのに感謝です、ということが求められているわけではありません。辛いときには辛いと言い、悲しいときには悲しいというのが健全なクリスチャンです。そのあり方と、不平を言う姿を混同しないように気をつけなければなりません。少し話が逸れていますけれども、あなたが、神を愛しているか、私は神を愛しているか、そのことを自分に問いかける必要があります。また続いて、その神を愛する人たちは次のように言い換えられています。すなわち、神のご計画に従って召された人たち。私たちキリスト者は、神を愛する人たちというネーミングとともに、神のご計画に従って召された人たちという名前も持っています。神のご計画に従って召された人たち。で、この呼び方の方が、この8章28節で言われていることとぴったりします。パウロは、クリスチャンのことを、神のご計画に従って召された人たちだと言います。今日の最初に、少し想像についても触れました。神様が完璧なご計画を持って創造された、とそう申し上げました。神様のご計画は美しいんです。伝道者の書には、神のなさることはすべて時にかなって美しいというふうにありますが、まさにその通りです。全知全能の神様がなさることは、本当にすべて美しい。そして私たちは、その美しい御業をなさるお方のご計画に従って召された。召される。つまり呼ばれる。神様に呼んでいただいて、救い出されて、クリスチャンとされた。私たちは、勝手にクリスチャンになることはできません。キリスト者になるには、神の召しがあるんです。もちろん多くの場合、なんか神様の声が聞こえてっていうことではないでしょう。気づかないうちに、召し出される。多くの方はもしかしたら、自分で教会に来たかのように思っていたかもしれません。しかし、実はそうではない。神様の恵みの選びが、召しがあった。 私たちは呼ばれてキリスト者とされているのです。私たちのようなものが神様の選びのご計画の中に入れていただいているという事実。これは驚くべきことです。神様の完璧なご計画があって、そのご計画の中に入れていただいている。私たちが選ばれ、キリスト者とされる。これはとてつもないことなんです。神というお方の遠大なご計画。神というお方を知れば知るほど、私という一人のちっぽけな存在に目を向けてくださっている、そういう不思議に驚かされる。私が今置かれている恵みの立場。このお方のご計画に入れていただいているという自覚が深められるならば、すべてのことが益になると語られていることも、ある意味で当然のこととして理解できます。私たちが勝手にクリスチャンになったのではなくて、神様が永遠のご計画の中で私を選んでくださった。そうであるならば、その私たちの人生で起こるすべてのことにおいて、神様の導きがあり、ご計画があると信じることは、決して間違ったことではない。特に、私たちの人生には、苦難や試練と呼ばれるものがあります。私たちにとって、不幸と思える現実、悲しい現実があります。しかし、そこにも意味があると、信じることができる。今の時点において全てが分かっているわけではありません。いや、もしかしたら本当の意味は最後まで隠されているのかもしれない。しかし、私たちが神のご計画の中にいるという自覚があり、その神によって召されたという自覚があるならば、全てのことが共に働いて益となると希望を持つことができる。私たちの人生の中で起こることにすべて意味があるわけですが、すべての意味がもちろん私たちに明らかにされているわけでもありません。私自身の歩みを振り返ってみても、人生の中で起こった不可解な出来事というのはいくつかあります。しかし、それが仮にわからなかったとしても、神様のご計画の中に私がいて、その神様の御手の中で起こっているならば、それは益となるのだと信じることができる。おそらく、このローマ書が書かれた当時、ローマのクリスチャンの中にも苦難があったのだろうと思われます。8章の18節には、今の時の苦難はというふうにあります。今から2000年前、キリスト者になったならば、迫害の連続です。そのような中にあって、辛いことの連続であっただろうと思われるキリスト者に、この御言葉は大きな慰めと励ましになっただろうと想像できます。またまさに、パウロの生涯が苦難の連続であったわけです。そのパウロが、多くの苦難を通り抜けてきたパウロが語っている。この28節の最後には、私たちは知っていますとありますが、パウロと読者たちの共通の体験でもあった。パウロの苦難は福音の前進を生み出しました。また彼の体には弱さがありましたが、その辛い中にあっても弱さの中にあっても、キリストの力が表されました。そのような体験を繰り返してきたパウロの言葉であり、聖書の信仰者の生涯を見ましても、そのことが裏付けられるわけです。この朝、私たちは神様のご計画に入れていただいている一人一人であることを心に留めたいのです。聖書には、天地創造の前から私たちが選ばれていたとそうあります。 それは私たちにも想像もつかない不思議なことです。しかし確かに聖書はいろいろなところでそのことを語っています。このことからわかることは、私たちキリスト者の生涯は、人生は、神様の確かな御手の中にあるということです。そこに確信を持つことができる。生きていればそれは嬉しいことも悲しいことも辛いことも様々起こります。むしろ辛いことの方が多いという方もおられるかもしれない。しかし、振り返ってみたときに、辛いことの方が多くを学ぶ機会であったようにも感じます。人の痛みを知り、悲しみを知る。それは苦難に遭わないと理解できないことでもありましょう。私たちがキリスト者とされ、人生を振り返ったときに、自分がキリスト者でなかったときのあの出来事も意味があったと気づくことができる。一つの点でしかなかった出来事たちが、イエス様を信じたことによって、線で結ばれるということがある。あの時の学びが、あの時の勉強が今になって役に立つ。あの時の経験が今になって教会で用いられているということがあります。そのようなことを少なからず体験してきた私たちは、8章28節の御言葉は、まさにアーメンと叫ぶことができる御言葉ではないでしょうか。この朝、私は神を愛しているだろうかということを問われると同時に、神様の遠大なご計画の中に入れていただいている自分自身であるということを心に留めたい。このような立場にされている私たちにとって、すべてのことが共に働いて益となるという約束が与えられていることを共に感謝したい。すべてのことです。ある特定の自分にとって思い出深い心に残っている出来事だけではないんです。それらも含めて、どんな些細なことも、すべてのことが共に働いて益となると聖書は約束しています。とてつもない約束が私たちに与えられている。私たちの生涯は最初から最後まで、徹頭徹尾、神様の恵みで溢れているんです。ぜひ、そのことに気づいていただきたい。そのことに気づくとき、あらゆることに対するものの見方は変えられます。ぜひ、神の圧倒的な恵みに気づき、感動して歩んでいただきたい。そのように願います。ひととき語られたことを覚えつつ、黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いていくとなることを私たちは知っています。愛する天のお父様、私たちをあなたの遠大なご計画の中で選び出してくださり、救い出してくださり、あなたの子供としてくださり、あなたの民として生きることを許してくださり、心からの感謝をいたします。その私たちの悩みの中には、時に辛いことがあり、悲しいことがあり、手に倒れそうになる時もありますけれども、神様、あなたが全てを導いてくださっていることを信じることができますことを感謝をいたします。全てがあなたのご計画の中にあって、私たちがそのあなたの御手の中を歩むことができることができますことを感謝をいたします。神様、 今苦難の中にあるお一人お一人を主が慰めて励ましてくださり、辛い時は辛いといい、悲しい時は悲しいといい、泣きたい時には泣き、あなたの前に真実な交わりを持つキリスト者として立たせてくださいますように、またその中にあってあなたが励まし続けてくださり、立ち直る力を与えてくださるようにもお願いをいたします。どうか私たちの日々の歩みがあなたを愛する歩みと変えられていきますようにお願いをいたします。御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。